都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
ということで都市ミナティでございます。
はい、お願いします。
あのですね、
はいはい、
今日はね、
うん、
ちょっといつもと違うなんある種ちょっと緊張感というか。
え、もう緊張してる？
そうなんです、うん、俺ね、回ると緊張しだすタイプ
なんで。なんで回ると緊張するんだよ。さっきまでベラベラ喋ってたくせに。
そうそうそう、うん、楽屋では強いタイプ。
あ、はいはいはい、楽屋では強いもんね。
そうそうそう。そうなんですけど。
はいはいはい、はい、
ちょっとですね、まあ、僕がちょっと軽く上がってるのも理由がありまして、
はいはい、
あの初かな、
うん、
ポッドキャスターで、
うん、
僕らの番組に、
うん、
ゲストが今日来ていただいて。
そうなんですよね、ありがたい。
あのもうね、リスナーの皆様もね、
はい、
待望だと思いますよ。
ほう、
めちゃくちゃ初期から、
うん、
ゲスト呼んでくれって声があった方が、
はい、ただ誰よりも、
うん、
待ち望んでたのは俺だけどな。
なんで
俺全部聞いてるからな。
ねえ、
うん、
あのあなたも
そうそうそうそう、
ファンとしてね、公言してますから。
俺言っとくけど課金してるからな。
すごいな。ちゃんとした
そうそうそう課金してるからな、
ね、
俺はちゃんと、ちゃんとお金入れてるから、うん、俺は
素晴らしい。
そうなんですよ。
いやね、
うん、
そのまあ僕らも楽しみですし、
はい、楽しみ楽しみ。
多分ね、聞いてる人が一番喜ぶゲスト、
うん、そうですね、それはある、
ついに
お
呼びいたしましたので、
はいはい、お願いします。
早速、
はい、
では紹介いたします。
はい、
さくらつよしさんです。
皆さんこんにちは、六流作家のさくらつよしです。よろしくお願いします。
はい、
生で聞けた よ。これそんな感じで言うんですね。
恥ずかしい、目の前で言われると恥ずかしいですよね。
嬉しい。でも
いや、そうなんです
よ、ね。まあ、今ポッドキャスターとご紹介いただきましたけど、
はいはいはい、
一応あの本職は作家でやらせていただいてまして、
うん、あ、そうですね、
はい、
気をつけろよ。
もうご指摘いただいて。そうね、
作家とはあんま認識されていないんですけれども、
そう言ってるじゃないですか、でも最初に。
うん、
そうですね、うん、はい、認識されてないから自分で言おうかなと思って。ポッドキャスターとして認識されてるから。
いや、本本当面白いっすよ。
あのね、うん、もう最近出しましたよね。最近っていうかちょっと前だけど、
う
ん、
そう、う
ん、
年末にも、はい、旅行記を普段書いておりまして、
ね、うん、もうあの書店になくなったみたいな話が出てるぐらい、
う
ん、なんで恐縮してるん
ですか。いや、本当にないですよ、だって。
ちょっと褒められると対応がどうしていいか全く分からなくなる。
だけど、あんな笑える読み物ないからね。だから前も言ったけど、その、ほんまに、うるせえ奴ら以来、あんな笑ったからゲラゲラ。
あの、
むちゃくちゃ面白い。
10分前に本人に言ってたんです
よ。うん、そうそう。
まさに。
いいんだよ、もう一回言ったって別に。そんなルールねえだろ、別に。
はい、
そうなんですよ。はい、僕もいつも都市伝説さんを聞かせて、はいはい、ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
まあ僕も、あの番組ポッドキャストやってるんですけれども、
はいはい、
コメディ部門のランキングでいつも都市伝説さんのちょっと後ろから背中を追っているんですよね。
そんなことです。
もう長年もそういう
位
置にいるんですけれども、
いやいやいや、
先日昨年ですね、
はい、
聞いてたら珍しく早瀬さんが他の番組とコラボをしてみたい
って
、
は
い、
あ、確かに
言いまし
たね。
でコラボ番組さんを募集してたんで、
はい、
ちょっと勇気を出して
応
募をしてみました。
いやいや、んですね、こんな 大物釣れるとは思ってなかったよ。そうそうそう、俺だって
まさか出していただける。
いやいやいや、こっちですよ。
逆に唯一ですから、
うん、
あのその釣りにね引っかかった人が、
そう、うん、まあ、いや何人かいましたけど、うん、何人か無視してるぐらいの感じですね。
これから続々と続くコラボ企画ではないんですか。
いやいや、これ一回きりですもん。
そうなんですね、
はい、完全にてっぺん取ったんで、もうこれでいいかなっていうのがあるんですよ、うん、まあ、
はい、この後多分出づらいでしょ。
そうそう、出づらい。プレッシャーが
応募がでもあるんですよね。
応募はまあありましたけど、
はい、
返信してない感じですね。
僕らも知らない。
でなんで募集したんだと思います。
いや、そうなんです。
言わなきゃいいのに。
いや、本当にね、
言うんですよ、うん、勝手に
気分屋だから、うん、もう言った後にはもういいやってなってるんですよ、うん、
全然だから守らないですね、うん、その辺は。
そうですね、いや、まあ、本当ありがたいです。
キャラ的にはそういうの来ても返信しないようなキャラだとは思うんですけど、
うん、
だったら募集しなきゃいいのに。珍しくちょっと、
あ、
そう、皆さん 来てください、歓迎します
よ。よし、本編入ってくれよ。
っていう。あ、すいません。すいません、すいません。
叱られそうやから、ずっと。
そうだね。やっぱね、でも、さくらさん、そういう、
はいはいはいはい、
イメージなんですよ。
はいはい、
なんか、ちょっとね、チクチクチクチク、相手を、
こう、ね。よし、言ってやってくれよ。ね、俺は言われたんだから、言ってやってくれよ。
小話してはもう。
言ってやってくれ。
すごい理論で攻めてくるから相手が何も言えなくなる。
そうなんだよ。
イメージ良くないな。
言ってるヤクザなんだよ。
会ったことないのにイメージが良くないですね。
で僕どっちかっていうと桜通信聞いてるときに、はいはい、山本さんの方にちょっと感情移入して聞いてることが多くて、
ほうほう、
ちょっと早瀬と似てるところもあるなって思うんですよ。
わ、
うん、
かりますわかります。
攻めてくる感じとか、はい、圧が強い感じとか、はい、だからもうちょっとその辺もね、うん、今垣間見えたなと思いました、うん、すごい。
それで言うと岸本さんとは初対面なんですけど、
そうですね、
何の因果か早瀬さんとは、まあ、去年ぐらいから、
はい、
そうですね、
プライベートでちょくちょく飲みに行くように、はい、なりまして、
いや本当にそう、
早瀬さんとあとホイップ坊やっていう、
ね、
パティシエの方、
いや違いますよ、
三人で、
クソ下ネタ芸人ですよ、ど下ネタずっとやってますよあの人、
芸人でちゃんとしたピン芸人
ですからね、うん、そうそうそうそう、
芸人さんなんですか、
いや知ってるでしょ、
ファンだろ
ホイップ坊やなのに、
そうなんです、
いやなんか名前がホイップだから、
ホイップクリームから来てるわけじゃないんですよ、
ホイップクリームを使ってなんか一級品のデザートを作るような、いやいや
違う違う、
パティシエの方かなと思
ってます、
違いますよ。
いずれホイップ大賞にじゃないですよ、別に。坊やのままですよ、あの人は。何もやってないんで。
そうなんですよ。
あ、じゃあ、一級品のデザートとか作れないん
ですか？作れないですよ。名前で全部
決めるんだ。
なんで急にパティシエと3人で会い出すんですか？謎の会議後
の。名前のインパクトが強くて。
勘違い
ね、名前も大賞の会じゃない。
ポッドキャストはやってらっしゃるから。
そう。
そうそうそうそう。
なんか便所のつぶやきさん、
ね。そうですね。はい。便所のつぶやきさん、僕も聞いてて。あ、だから、はい、我々3人はなんか感性が似てるなってちょっと思って。
うんうん、あ、もうすでに聞いてる時点で。
まあ、都市伝説さんだったら早瀬さん。
はいはい。
便所のつぶやきさんだったらホイップさんが感性が似てるな。はい、で、実際喋っても、そうですね、なんか未成年の時期に永遠の日陰を歩いてきたものだけが持つ独特の観察眼と発想みたいなのがある気がするんですよね。
はいはいはい、確かに、そういう意味では結構似てるんでしょうね、多分。
そうなんですよ。
そういうタイプですもんね。みんなそうですもんね。
で、その2番組を聞いてると、あ、そういう発想があったのかっていう驚きが結構あるんですよ。日向を歩いてきた人たちの話っていうのは浅い話ばっかりなんで、
はいはいはい、
特に新しい視線、うん、視点、視点はないんですけれども。
お前だぞ。
いやいや、俺別に日向歩いてるとは言ってないけど。まあでもどっちかって言ったらね、はいはい、あなたたちみたいな深い影ではないから。
そうなんですよ。
ついてるやつはもう日向だろうがよ。
普通だと思ってるんですけどね、僕は。はいはいはい、
本当ですか、うん。
日向歩いてると観察眼が育つんですよ。
なるほど。うん、
みんなが遊んで楽しくやってる時に仲間外れになってじーっとそれを観察してるから、
時間が無限にありますもんね。
そう、無限に。
そうなんです。考え事するような、うん。
はいはいはい。
自問自答何回したか。
じゃあ似てんだね、やっぱり、うん。ホイップさんもそうなんだ。
もう明らかに日向の、永遠の日向の人生じゃなくて日陰、
ね、
日陰か。日陰をずっと歩いてきたと思いますよ。
足元ずっと見てますもん。
確かにね。
下ばっか見てますもん。うん。
なんかずっと掲示板とか見てたとか言ってたもんね。
あ、言ってた言ってた。
張り付いて、
う
ん。
そうそうそうそう。
2チャンネルの。
そんな感じですよ。そんな感じですよ。
確かに我々通じるものがなんかありますね。
そうそう、うん、じゃあその日陰会議を、
うん、やかましいわ。
最近やってたと。
日陰会議やってました。
はいはいはい、やらせていただいておりますよ、また。
で、そこは明るくなってるんですか、はい、ちゃんと日陰同士でも。みんな楽しくやれてるんです、ね。
まあ、楽しく怨念をぶつけていきますよ、うん、いろんなものに対して。
愚痴会みたいなところなんですね。
ドロドロしたものをいろいろと。
で、スッキリした顔して帰るっていう。
そうです。はい。
みんな共通でも、ポッドキャストで編集とか担当してるし、なんかね、それに関するすごい溜まってるものがあるみたいなのは言ってましたよね、うんうん、確かに。
ですね。
うん、それはありますね。
怨念をぶつけても引かない友達がやっとできたなっていう喜びがありますね。
引いてたんですね、じゃあ前は。出した場合。
普通の人に言っても、さーって引いていく感じが、
うん、
そこまで言うのって思われてしまう感じが。
は
い、なるほど、
そうそうそう。それはありますね。
ああ、で、すいません。
はい。
で、
はい、
せっかくなので僕も本日、都市伝説的な話を、ちょっと持参させていただきました。
完全に僕らにちゃんとね、気を使っていただいて。
いや、ありがとうございます。はい、本当に嬉しい。
ありがとうございます。
ちょっと思ったんですけど、はい、僕と早瀬さんの声って区別つきますかね？
あ、似てます？
え、似てます？
低音同士だから。あ、大丈夫ですか？
いや、大丈夫じゃないですか。はい。
じゃあいいですね。
さくらさんの声、だいぶ特徴的ですよ。
ね、
じゃあ名乗らなくていいですね。
全然大丈夫だと思います。
さくらですって、
はい、名前言ってから発言した方がいいかな。
いやいや全然
それでいいならいいですけど、解決するなら
はいはいはい、
あのこういう場不慣れなものですから、
はいはい、
ちょっとメモを読ませていただきたいと思います。
はいはい、
ご了承ください。
はい、はいはい、お願いします、
まあ。都市伝説的な話が大好きで、
うんうん、
子供の頃から都市伝説系、ミステリー系三遊の本とかテレビいろいろ見ておりました。
うんうん、
はい、
UFO、ユーマ、幽霊で、
ほうほうほう、
三遊
なん
ですけれども、はい。ところが大人になってから知ったもう一個の U っていうのがありまして、
なんだ
O パーツ
なんですね。ほうほうほ
う
ほ
う、
大パーツなのになんでもう一個の U なんですかね。自分で言ってしまいました。
気になっちゃいました。
はい、
はいはいはい。
ちょっとその辺はもう言ってきますね。
でもほんまに好きだったんですか、その幼い頃というか、そういう大パーツとか、心霊とかって。
大好きでしたね。学研漫画シリーズっていうのがありまして。
はいはいはいはい。
まあ幽霊の不思議とか、
うん、
ネッシーの秘密みたいな、
はいはい、
なんかそういうのをよく読んでましたね。
はいはい、
なるほど。
で、大パーツは結構まあ僕は最近知ったんですけど、
はい、
都市伝説さんでもいくつか過去に取り上げられたとは思うんですね。
そうですね。
そうですね。
僕はそのうちいくつかを、これ中南米に多いんですよ、大、うん、パーツを、
うんうん。
で、実際に現地に行って見てまいりました。
おお、これがいいですよね。
完全にその自分の趣味として行ったっていう。
これはまあ、一応六流とはいえ作家なので、本を書くためっていうのもあったんですけれども、はい、うん、まあ趣味と仕事を兼ねて。
うん、
あ、楽しいやつですね、
うん、
今まで本でしか見たことがなかったこう驚愕のミステリー、超古代文明と大パーツみたいな怪しい本でしか見たことのなかった数々の大パーツっていうのを、う
ん
う
ん、はいはい、
実際に自分の目で見たらどうかっていうのを確認してきまして、
はい、
すごいですね。
いくつかちょっと紹介させていただこうかなと思っております。
はい、お願いします。
まず赤ん坊の恐竜道具、
はいはいはいはい、
これ多分一回は都市伝説さんでお話しされていると思いますけれども。
わかります、恐竜道具。
はい、はい。
まあ、おさらいも兼ねてちょっと。
はい、お願いします。
アカンバロの恐竜道具とは何か。アカンバロっていうのが町の名前なんですね。
うんうん、
メキシコ。もうこれが大パーツの代表格みたいな存在なんですけど。うん、1945年、70年前ですね、
はい。
ワルデマール・ユルスルートさんっていう。アマチュアの考古学者の
方です。来たよ、アマチュアまた。はいはいはい。
こいつら。
うん。
赤ん坊市郊外の山のふもとで動物のような形をした変な土偶を発見したんですね。
うん。
はいはい。
周りを掘ってみると同じような土偶。だから陶器みたいな素材ですね。
うん、
土を固めた、はいはい、焼いてっていう。その人形みたいなものがもういくつも見つかったんですね。
うんうん。
大きさは20センチからだいたい30センチぐらいで、
うん、
そんな大きくはないと。
そうですね、ものによっても違うんですけど、うん、
はいはい、
動物の姿をしたのもあるんですけど、うん、一番驚くのがなんと恐竜の形をした、実在した恐竜にそっくりな道具がいくつもあるんですよ、
う
ん、
はい、
例えばステゴザウルス、
はいはいはい、
剣竜って言って、
はい、
背中からこの剣の刃みたいなのがいくつも突き出てるみたいな姿の恐竜、はいはい、
モヒカンみたいなやつですよね。だから
モヒカン
やってるでしょうよモヒカンみたいな背中バンとやってるでしょ。
モヒカンの形にもよる、
全身モヒカンみたいな感じですね。
そうでしょ、そうそうそう、はい、ぐーっとモヒカンみたいなのがあるんですよ
モヒカンって言うと頭にだけあるイメージです
ね。これボケてねえからモヒカンだと思ったから、
素手出たやつだ
よね、だっつってんだよ別に。
強いの来ましたね
いやモヒカンですよ、
モヒカン流でしたっけ、
うん、モヒカン流ですよね、
が、はいはい、出てきたと、
うん
うん、
はい、モヒカン竜。
いや、もういいですよ。言いづらいでしょ。
モヒカン竜が、
はいはい。
剣竜、剣竜、
剣竜、剣竜ですね。
剣竜の道具が。
うん。
あと、ブラキオサウルス。
おー、来た来た来た。
首長竜ですね。はい。
うんうん、
はい、あと、プテラノドン。
プテラノドン。
これは翼竜。
翼竜。
空飛ぶやつ。
そうです、そうです、はい。はい。
恐竜じゃないんですよ。うん、勘違いしないでくださいね。
うるせえな。うるせえな、なんか。
そうなんですか。
翼竜と首長竜は恐竜じゃないんですよ。
なんていうか
恐竜種じゃないんですよ。
そうそう、種類が違う、
種類が翼竜と首長竜なんで、うんうんうんうん、恐竜ではないんですよね、正確に言うと。
ああ、それ言われちゃうとこの後どう喋っていいか困っちゃいますね恐竜で一括りにしているのに、
ほぼ恐竜ですよ。
そう、
僕からすると恐竜だと思いますし、
でも恐竜なんですよ
あ、実は
そう、実はね、
と思わせといて、実は
遠い親戚みたいなやつ。
恐竜の本とか見ると入ってるね、うん、入ってる入ってる恐竜だと思います。
くくり、そう、
うん、だいぶ
ですよね。
そうそう、
ですよね。
だって今日、ね、恐竜の映画のジュラシックパークを見てると出てくるわけですから、恐竜として。
そうそう、うん、まあ、そんな細かい分類まで知らねえよって話ですから、うん、そこもいいです。あ、本当ですか。無視していただいて。
そう、赤ん坊の恐竜道具って名前つけた人にそれ言ってほしいですね。そ
う
です。
いやいや、連れてこいよ、じゃあ。言ってやるから。
恐竜道具じゃないだろう。
叱ってやるよ。
その時にも、そういうやついたかもしれないですからね。言ってくるやつ。
恐竜じゃないよ、それって。めんどくせえやつが。
そう、めんどくせえ。それは多分無視して、はいはいはい、恐竜道具ね、したんでしょ
う。確かにね。はいはい。
ここでそんなに突っ込まれると。さっきの、4つ目の U が O パーツの時は何も言われなかったのに。
違うんですよ。あの時は、どこで言っていいのかなって思ってたんですよ。
はいはい、はい。
これも言っていいの？躊躇
があったんですね、
う
ん、戸惑いが。
そうそう。これはでも、ボケなんですね。
今のは言っちゃいけないところでしたけどね。
いわゆる
何も想定してなかったですけど、
邪魔になる。
本当に恐竜だと思ってました。
すみません、すみません、はい、本当に。
まあじゃあ
恐竜です。
今日一つ、はい、賢くなったと。
やかましいわ。
お願いします。
はい、勉強になりました。
はい、すみません。はい、すみません。
こんな細かく書き分けて作り分けてるってことは、じゃあこの道具は最近の人が作ったのかなと思って、
確かに。
うん、
ユルスルート博士がその道具の作られた年代を研究機関で調査してもらったんです
よ。はい、はい。
すると、道具の作成時期が2500年以上前っていうのが分かった。
なんか放射線とかいろいろ調べてやるって言いますよね、なんか。
まあ炭素で調べるとかいうのあるみたいですけど、はいはいはい、その細かく何で調べたかっていうのは分かんないんですけど、うんうん、研究機関で調べてもらったところまで私は把握しております。うん、
できたと。
2500年から6000年前くらいだそうです。
すごいな。
だ最近のものじゃ全然ない、
うん、そうなんですよ。
紀元前ですね、全然ね。うんうん、すごい。
そうなるとこの土偶は存在するはずのない土偶っていうことになるんですよ、
うんうん
う
ん、
ほう。
我々は、まあ、特に男性だと子供の頃恐竜図鑑を見たり、
はい、
まあ、それこそ映画とか見て、うんうん、まあ、太古の昔には地球上には恐竜がいて、首長竜はこういう形、
はい、
空飛べるプテラノドンはこういう形、
はいはいはい、
ティラノサウルスはこういう形、はい、認識してるじゃないですか、はいはい、
してますしてます。
でも2500年前の人類が恐竜を認識してたわけないんですよ、はい、
そうですよね、
うんうんうん、確かに
いないですからね。
いないと思われていたわけですよね、
うん、そうそうそうそう、うん、
で恐竜の化石の研究っていうのが始まったのが、
うんうん、
まあ、始まって、あ、恐竜っていうこういう姿の生き物が昔いたんだっていうことを我々人類が初めて知ったのが19世紀なんです、
はいはいはいはい、
200年前ですね、
はい、
だからそれ以前には人類は恐竜の存在なんて知らなかったわけです。
面白い。
概念としてなかったっていうことですね。
概念としてなかった、
は
い、うん、だから絶滅したと言われているのが6500万年前、
うん、
隕石の衝突でいなくなったと言われてるけど、うんうん、そこから19世紀200年前までは恐竜の存在っていうのは地球上の生物で誰も認識していなかったんです、
うんうんうんうん、
ところが2500年前に人間が作った土偶が、
うん、
まあ、恐竜の形、恐竜あるいは首長竜、
うん、翼
竜、
はいはいはい、
まあ、剣竜もそうですけど、うんうん、作り分けてるんですよ、
はい、
なるほど。
それが考古学上辻褄が合わないんです、
うんうんうんうん、
どうやっても説明がつかないんですよ、
はいはいはいはい、そうですね、恐竜のカテゴリーも分かんないでしょうしね。
そうなんですよ、うんうん、そんなことがあるのかっていう、
うん、
すごいですよね、
うん、
ちょっともう鳥肌が立ってきました。話してるだけでも
そんな敏感
恐ろしいっ
ていう。いやいや、恐ろしいかな。
こんなことがあっていいのかって
、うん、いやいやいや、
ロマンじゃないですか、うん、なんか
恐怖の感じ方特殊じゃないですね。おかしいでしょ、だって
変な性癖持ってる人の感じだよな、
うん、
ね、
うん、
怖いじゃないですか。でも2500年前に恐竜が、
いや、そうですね。だから、うん、誰がどうやってそれを作ったかとかね、いろんな不思議が出てきますよね。そうそう、うん、
どっから得た情報なのかみたいなね、
うんうん、まあ、でそこで、まあ、どういう仮説が立てられるかなんですけど、つまり土偶が作られた2500年前にはまだメキシコには恐竜がいたっていうことになるんですよね、
はいはい、
なるほど、そういう仮説もあると、
うんうん、
で、まあ、当時の人が仮に化石を地面掘って見つけたとしても、うんうん、 そこから生きている姿、この化石はどういう動物だったか、それを立体的に想像することはできないじゃないですか。
立体的な。
CG とかそういうのはないわけだから。そうなると、土偶を作った人たちは、生きている恐竜を見ていたとしか考えられないんですよ。
確かに。
その形のまんまで見てないとってことです
ね。そうなんです。生きている姿を見ていないと生きている姿の恐竜は、まあ、死体っていう可能性もなくはないかもしれないですけど、まあ、死体があるっていうことはもう
生きてた
ってことですからね。当時人類は恐竜と共存してたっていうことになるんですよね。
面白い。
でまあ何もこれは突飛な説じゃなくて、首長竜とか今でも生きてるっていう説がありますよね。世界中に、ネッシーとか、今後の無形ムベンベ、
はいはいいますね。
モケールムベンベ、あとシャンプレーンコのチャンプっていうのも、
はい、チャンプいますね。
首長竜ではないかと。
はいはいはい。
まあでもユーマの中でそういう噂がありますよね。うん、こういう
結構似たような形のもの
が、うん、そうそう首長竜はたくさんいますね。
となると、はい、まあもっと前2500年から6000年前には生き残っていてもおかしくないんだよ、何かっていう。つまりこの恐竜道具を発見したことによって恐竜の絶滅は6500万年前ではなく、ほんの数千年前だっていうことが分かったんですよ。
はい。
すごいことじゃないですか、それもう。ひっくり返るんじゃないですか。
いや、ひっくり返るんですよ。
う
ん、
そうですよね。
で、そこが問題で、うん、この大発見が公になったら、もう人類史、考古学、うん、生物学、
うん、
ひっくり返るんですよ。
そう
です
ね。全部間違ってたみたいになりかねないですよね。
だから、この赤ん坊の土偶は、
はい、
アカデミックな世界から黙殺されてるんですよ。
おーおー、そういうことか。
はいはい、偉い教授たちには、そんなことはないと、
うんうん。今までの研究が台無しになっちゃうわけですから、
う
ん、
そうですね。
もうなかったもののように扱われてる。本当にひどい話な
ん
ですよ、うん。そうですね。
今までの定説と違うから、うん、こんな大発見がなかったことにされるなんて。はいはい、そんなバカなことあっちゃあかんばろう。
え六流作家だな、おい。
すげえ。
今まであんな丁寧やったのに、急に捨てたぞ。
ね、うん、急カーブもひどかった ね。
落ちたぞ、ほん
とに。こういうの編集マジックで面白くいただけたら。
なんでね。
ゲストですから。ゲストを立てる編集をちょっと一つよろしくお願いします。
桜通信の編集技術、えぐいっすね。すごいことになってますね。
まあ、うちでやる場合は、
めちゃくちゃ面白いですもんね。
はい、あの、後ろの笑い声を持ってきて、バカ受けしたように編集します。
ダメなバラエティの方法なので、
う
ん、やめてください。
ここで。嘘なんかな、この笑いって思っちゃうから。
放送作家のテクニックを見せてください。
えぐいプレッシャーが。
どんな宿題置いてってんだよ。
まあね、あかんだろうということで。
はいはいはい、はい。
わけで、
うん、
私見に行ってまいりました。
これですよ。
はい。
ね。
すごいの
が。すごいですよね。
うん。
やっぱりちょっと正義感みたいなところもあるんですか、その腐されてるし、
はいはいはいはい、
俺が動かない、
日の光当ててやろうみたいな、ね、
はい、世に出してやろうみたいな気持ちでできましたよ。
はい、
でメキシコなんですけど、うん、ガイドブックに載ってるような街からさらにバス3回乗り継いで行くんですね、
うん、はい、
拠点の街から日帰りで往復12時間かかるんですけど、
なかなかヘビーな、
まあそれだけあって人がほとんどいない、まあ、町自体結構偏僻な赤ん坊の町で、この土偶だけを展示している施設があるんですね。ムセオ・デ・ワルデマール・ユルスルートって言うんですけど、まあつまりワルデマール・ユルスルート博物館、発見した人の
アマチュア考古学者の
名前がついてる博物館。お客さんはもう誰もいなくて、僕が行ったら開けてくれるぐらいな
感じ。
う
ん
う
ん、そんな
人気はないってことですか？
そうですね。
ああ、そうなんですね。
まあ、あまりに遠すぎるっていうのがあると思うんですけど。
確かに、それはそうだな。
で、中に入ると、あの、ガラスケースで覆われたテーブルがいくつもあるんですね。
はいはい。
で、テーブルの上に土偶がもう無造作に何百個並べられてるんです。で、まあ、実際僕は本では見てたんですけど、うんうん、もう当然初めて、
うんうん、
この自分の目でこの恐竜道具見て、
はい、
本当にびっくりしました、
はい、
でまあ本当にブラキオサウルス、はい、どう見ても首長竜にしか見えない道具があるんですよ、うんうん、
はい、
これを見せられたら、まあ、仮説の通り2500年前にブラキオサウルスは実在していたとしか考えられない、
うんうん、なるほど、うん、
あと、剣竜のステゴサウルス、
うんうん。
どう見てもステゴザウルスにしか見えない土偶で、
それぐらいじゃ完成度高いってことですね。
高いですね。うん、まあ本で写真を見てたといえば見てたんですけど、立体的に目の前で見るとステゴザウルスが当時やっぱ実在してたんだなとしか考えられない
んです。そのまんまですもんね。
そうです、
うんうん、
剣竜、まあ、背中から剣が出てますし、あと翼竜のプテラノドン、どう見てもプテラノドンにしか見えない、
うん、
やっぱりプテラノドンも当時実在していたとしか考えられない、
うん、はい、
あとは口長い兄弟、
口長い兄弟、
どう見ても口長い兄弟にしか見えない土偶があって、
口長い兄弟って何ですか。
これを見たら口長い兄弟が当時実在していたとしか
考えられない。口長い兄弟をストップかけてるんですよ、
うん、
止まって。
でも完全に今交通規制かけてたのに勝手に走り続けられると困るんですよ。ピッピッ
って吹いてたでしょ、ホイッスル、うん、なんで止まんないんですか。
言葉日本語になってるじゃないですか、口長い兄弟。
わかりません、口長い兄弟がわかんないです。何か
口長い兄弟、そもそも
口長い兄弟って言ったら口長い、うん、口の長い兄弟に決まって
る。わかります、そら。
それはわかった上で止めてるんです。
どういうことなのっていう。そうそうそう、うん、なんでこんなスピード出したの。
いや、そうそう、
急いでたの。
いや、その宋兄弟とかっっ工藤兄弟とかね、いろんな兄弟いるけど、
うん、
口長い兄弟って初耳なんですよ。
あんまメジャーじゃない、
うん、あんまっていうか、
いや、どこでブレイクしたんですかこれ。この口長い兄弟。
あ、あと、あと、はい、まだありますよ。あと、
まだあるんですか。
顔だけスーパーマン。
いや、わからんわ。
どう見ても顔だけスーパーマンにしか見えない土偶。
どう見ても。
いや、わからん。
これを見たら顔だけスーパーマンが当時実在していたとしか考えられない。
止まれっつってんの、こっちは。なんで出しちゃうの、またブーンじゃないよ急に。
ちょっとそれに関してはもう全く絵が浮かばないんですよ。そうそうそうそう、どっちも
口長い兄弟 も、うん、顔だけスーパーマンも、ネーミングがめっちゃ面白いですけどね。
あの興味深さはすごいですけど、
うんうん、今恐竜より気になってるもん。
そうなんですよ、そう、恐竜どうでもよくなっちゃったもん。
そうそうそうそう、顔だけスーパーマンみたい、
そっちの謎が知りたい、
は
い、
僕の話を今ちょっとお互いみたいなんで、
はい、いや、もう
ちょっと、
う
ん、
そうですよ、
見ますか、じゃあ、
ボケだと思ってます。
そう、嘘ついてると思ってますもん。
顔だけスーパーマンの土偶なんてあるわけないだろう、
はい、ないです、そんなの。
信じらっしゃる、
信じらんない、そんなのは。
ではあの写真を用意してまいりましたので。
え、
顔だけスーパーマン土偶ですか。
一応あの恐竜のところから順番に。
ああ、じゃあ、はい、一通り撮ったものが見られると、
はい、あ、これはあのうちにいるぬいぐるみのエルモのぬいぐるみです。
なんで出すの、どういう意味ですかこれ。
あの
エルモアの上だから
でしょ。かわいいから
。
見せたい。エルモアのティッシュの上に載せ
た。いや、俺も奥さんの写真見せたろかよ、ほしたら。嫌でしょ。
僕ら鳴 らされてるん
ですよ。収録中に見せるものじゃないでしょ。
なんで見せるんだよ、じゃあこれ。
これもだよ。
恐竜に行きます。
はい、おぉ、来た来た来た。
これはすごいっす、ね、
ブラキオサウルス。
完全にそうっすね。
うん、
すごい。
わかりますね。誰が見てもっていうレベル。
僕のがステゴっすか、これは。源流、これ、
あ、次に、
あ、次、
剣竜がございます。うん、はい、剣竜、これです、
ね。うわ、もう、そうにしか見えないわ。
全然ね。
うん。
ステゴサウルス。
すごい。
かなり、やっぱ、立体的に、
うん。
できてますね、
うん、そうですね。もう、これにしか見えない。完全に、うんうん。うん。すごい。
本物見てないと作れないっていう感じですよね。ですよね、う
ん。はいはいはい。
結構、リアリティのある形というか。はい、
あと、翼竜。
はい。
ああ。
ちょっとかがんでる。
ああ、はいはいはいはい。まあまあでもでも近い近い。まあ、
羽っぽい。
うん、羽っぽい羽っぽい。わかるわかる。
ね、
うん。
これも翼竜ですね。
おお、これのが近いですね。
わかりやすい。
プテラノ
ド。すごーい、うん。
かわいいプテラノド。
うん。いたな、これ。
え、
いた？
これ口長い兄弟。
いや、そうだけど。
さくらさん、これ口長い兄弟ですね。
違うんだよ。違う。
どう見ても本物の口長い兄弟、
ね。これは口長い兄弟ですね。
いや、あの、
うん、
別に兄弟っていう部分より、着目するとこあるんじゃねえかなって思う、
ね。2500年前に口長い兄弟いたんですね。
本物を見てなかったら作れないですよ、これ。
そうそうそう。
口長い兄弟が実在したってことが、うん、じゃあこれで。なんだよ、口長い兄弟。
あ、まだありますよ、これ。
はい、
顔だけスーパーマン。
どこがスーパーマンなの、この腕の感じってことでいいんですか。
飛んでる、
飛んでる感じが
顔だけスーパーマン。
顔だけスーパーマンってことでいいんですか。いやいや、 これ俺スーパーマンと捉えるのはあのさくらさんに問題があると思いますけどね。
これは顔だけスーパーマンですね。
シュワチって飛んでる感じがすごいあるじゃないですか。
いやあの手の感じとかはいわゆるそうですね、ウルトラマンとスーパーマンが空飛ぶ感じで、はいはいはいはい、
顔だけスーパーマンの存在を認識してなかったら
そうそうそうそう、
この道具作れないと思うんですよ。
顔だけスーパーマンがじゃあ2500年前にいたんですね。
いたんですね、
う
ん、
そういうことになりますよね。
えらい時代ですね。こんな奴らが飛び交ってたってなると、
うん、すごい思ったより顔だけスーパーマンでびっくりしちゃった。
そうですね、うん、じゃあ実在してた可能性があるってことですね、うん、これが、うん
うん、まあ、だからこうしてちゃんと口長い兄弟と顔だけスーパーマンの土偶が作られてるっていうことは、はいはい、うんうん、まあ恐竜も顔だけスーパーマンも当時は実在していたっていうことになりますね。
そうっすかね。だいぶ強引な理論な気しちゃいますよね。そうっすね。まあまあじゃあ両方いたとしてってことですね。
はいはいはい、
じゃあいいですよ。
なんだ。
口長い兄弟と顔だけスーパーマンを見なかったことにしてください。
そうっすね、ちょっと分かりづらくなっちゃうかなと思って、う
ん、その確かにね、うん。
その2つを見なかったことにすれば、うん、恐竜は2500年前に人類と共存してたっていうのは納得できるんじゃないですか。
う
ん、
恐竜は完全にそうでしたよね。
恐竜は恐竜っぽさはものすごいありましたね。うん
うん、ですよね。
見た感じで分かる、はい、本当にレベルの。
はい、でですね、
はい、
ただそうは言っても、うん、まあ、ちょっととんでもない説、人類と恐竜が同じ時代にいたっていうのは大それた仮説なんで、はい、
うんうん、
まあ、これだけが根拠だと頼りなく感じられるかもしれないと思うんですね、
はい、そうですね、すごい詰められそうですよね、うん、
これだけだとね、
はい、
もう一つあるんですよ。
まだある。
これも、まあ、大パーツとしては有名なんですけど、うんうん、
はい、
お二人には今更なものだと思うんですけど、
いよいよ
今度は南米まで下ってペルーなんですけど、
はい、
ペルーで見つかったカブレラストーンっていう石が、うん、あるんですね、
はい、
でこれはお医者さんのカブレラ博士っていう人が、
うんうん、
一番最初は1961年に見つけた、
はい
はいはいはい、
まず地元の農民が見つけて、うんうん、でカブレラさんのところに持ち込んだんですね、
うんうんうん、
なんか変な絵が描かれてる石がある
ってい
う、うん、まあ、よくわかんない石だと。
そうです、
見てくれと、
うん、
あの洪水で川が氾濫してこう地面が崩れたんですって、うんうん、
はいはい、
でその中からもうたくさん石が出てきて、うん、まあ、同じような絵が描かれたのがたくさん見つかったのをカブレラ博士が買い上げて収集したんですね、はい、
うん、
で、まあ、何百個と出てきてるんですけど、
うん、
あの石が黒い石で線刻画って言って、
うん
うん、まあ、線で刻んだ絵って書いて線刻画、
うんうん、
まあ、つまりは彫刻刀みたいな道具で線を彫って絵を描いてる
ん
ですね、
うんうん、
人工的にこう手でやったであろう。
そうです、うんうん、はい、それを総称してカブレラストーンって呼ぶんですけど、はいはい、じゃあ何の絵が描かれてたかっていうところなんですけど、うんうんうんうん、これがアカンバロの土偶と同じ恐竜の絵なんですよ。
おお、来た、また
恐竜が彫られていたと、石
絵として彫られている、うんうん、恐竜単独のものもあれば人間が槍を持って恐竜を飼っているシーンを描いたものもあるんです
よ。でも完全に同じ時代にいたよってことですよね、うん、
人間と恐竜がもう同時に一枚の絵の中で、
うん、
まあ、飼ってるわけですからね。
面白い。
まあ、じゃあいつこの絵が描かれたかっていうところなんですけど、
う
ん、カブレラ博士がまた専門機関に年代測定を依頼したんです、うん、
はいはい、
そしたらカブレラストーンが作られたのは1万2000年前っていう結果が出たんです、
はい、
だからアカンバロと同じで学術的に存在の辻褄が合わないんですよ、うん、
ってことですよね、はい、
鳥肌立ってきた。
いやどこで立ってんすか。毎回お化け屋敷とか行っても面白くないでしょ。これ鳥肌立つ人お化け屋敷行って面白くないんですよ。
鳥肌のレベルがもっと上がります、
まあまあ、ジュラシックパーク怖いっていう。
体のボリュームが倍ぐらいになります鳥肌によって。
話変わってくるんです
よ。いやいや、そっちの方が怖いし、
うん、それびっくり人間なんだ、ね、
だって1万2000年前に生きていた人間が恐竜の存在を認識してるわけがないんです
よ。そうわけないですね。
恐竜っていうのが昔いたんだっていうのを人類が知ったのは19世紀ですから、
うん
うんうん、全く同じような流れですよ ね、
うん、ですね。
さっきと
1万2000年前縄文時代が始まったぐらいなんですよね、
はいはい、
うん、もうその直前がもう石器時代とかって感じなんで、うんうん、もう恐竜の存在なんか知らなかった人たちなんですね、
うんうん、
なんでその人たちが人間が恐竜を狩る絵なんて描けるのか、うん、いやそうだそうだっていうところなんですけど、
そ
うです
ね、
うん、
それ残してるわけですからね。
私見に行ってまいりました。
おいおい、ペルーに行きますね。
イカっていう町なんですけれども、
はい、はいはい、
ナスカの地上絵で有名なナスカから100キロぐらい北にあるところで、僕はメキシコのアカンバロからイカまで陸路で行ったので3ヶ月ぐらいかかってしまったんですけれども。
え、3ヶ月
結構遠いんです、メキシコから行くと。
そうかそうか。はいはいはい。北アメリカの南部ですもんね。
メキシコは
ね。
そうですね。
南アメリカですもんね。
ペルーはね。
そう
なんですね。
そうか。離れてるんだ、だいぶ。おえー。
まあ、本書くために旅行を兼ねてっていうか、旅行記を書くために、うんうん
行ってる。
そう、南米の旅もしつつっていう感じだったんで。うん、
なるほど。じゃあ、いろいろ道中、他にも寄って行ってたから、これぐらいかかった、
ね。まあ、あとは結局飛行機じゃなくて、でも陸路で行くとそのぐらい遠い感じなんですけど。面白い。イカの町にイカ川っていう川があって。
イカ川。はいはい。
イカの川ってこと
ですね。そうですね。そこが氾濫した時に出てきたんですけど、イカの町の中心に、また施設の博物館があります。ほうほうほうで、カブレラ博士は亡くなってて、娘さんが受け継いで、館長をやってて、
うん。家族でやってるんですね。
普通継がんけどな。
うん。まあ、娘さん一人しかいないんですね。
あ、そうなんですね。
まあ、僕が行った時はかもしれないですけど、はいはい、娘さんがもう、もう館長であり、その案内役であり、一人で。まあ、そんな大きいところじゃないんで。
そうなんですね。
はい。で、部屋がたくさんある倉庫みたいな感じ。
はいはい。
ケースとかもなんもないんですよ。カブレラストーンが無造作にそこら中に置かれてる。
はいはい。
それを管理してるっていうのもあるんですね、はい。
あ、こんな。
うわ本当だ
すげえ、
すごいね。
無造作なんですよ、本当に、はい。
職人さんのなんか倉庫みたいな、ほんまにね。うん。
そうそう。なんかこれを使ってなんかするもんっぽいもんね。
うん、確かに確かに。
物っていうより。
ああ、確かにね。素材っぽいよね。
うん。
もう床とか棚にこう、
ね、いやね。
触れる状態でゴロゴロ、
うん。重なっちゃってるのがありえないですね。
そう、積み上がって
るんですよ。そうそうそう、うん。見せるもので。
数が多すぎるからもう、置き場がないんじゃないですかね。
うん。
大きいのはもう持ち上げられないぐらいの大きさ。
はいはいはい。
1メートル近く大きいのは、ありますね。
すごい細部でそんな石持ち上げんの。
で、まあ、黒い石を削ると白い線が浮き上がって絵がよく見えるんですね。
はいはい。
で、まあ探して恐竜の絵を見つけました。
はい。
で、一番綺麗に描かれてるなと思ったのがトリケラトプスの絵があって、ほうほうほうほう、で、これも写真をご覧いただけますと。はい、これ。
うわ、もうトリケラトプスじゃん。ウエステゴ、
うん、
なんかトリケラトプスプラス 3頭ぐらい、うん、3頭というか、ね、
いやすごいこれ
恐竜っぽいの
が、ね、恐竜っぽいのがいくつか描かれてて、うん、中央にトリケラトプスの絵が描かれている、
完全にそう
だ、角もあって、うん、はい、で
うまいっすね、
上手なんですよ、
上手っすよね、
剣竜もこれも剣竜
めちゃくちゃうまいっすね、これ目の前描いてるとしたら
にいたのを見ながら描いたとしか思えないですね、これ。うん、
人間が恐竜を飼っているシーンが、こちらですね。
あ、はいはい、あ、本当だ、本当だ、本当だ。
恐竜の首を
飼ってる。ギッと折ってるんですね、これ。
恐竜に乗っかって首を折ってる。
人間のクオリティはちょっとあれですけど、そうですね。
まあ、裸みたいですね、
う
ん、人間
は、ね。そうね。腹巻きみたいなのしてる。
うん。二人乗ってるのかな、これ。一人か。
二人で戦ってる
のかな、ね、
後ろにもね。
なんか今日、ね、さっきの。
あ、これも、これも
そうです、ね。
わ、すご。槍で恐竜を刺している。
完全に言ってますね。
写真。
うん。すごい。みんな
首を狙ってますね。
うん、首狙うのが一番ですよ。
これが1万2000年前の絵なんですよ。
すごいですね。
うん。
でこういうトリケラトプスの宣告画をトリケラトプスっていう存在を知らない人間が描けるわけないんですよね。そうですね。まあ、剣竜もそうですけれども、アカンバロの道具よりさらに1万年近く前、
うんうんうん、
なのに、アカンバロの道具よりむしろ写実的に描かれている。結構上手、
ね。めちゃくちゃ上手いですよね、そうそ
う、
これ
で。なぜこれが描けたかっていうと、このシーンをこの時代の人たちが見たことがあるっていうことなんですよ。
そうでしょうね、うん、話で描けるレベルじゃない気がするなっていう、う
ん、人間見たことがないシーンなんて絵に描けないですからね、うん、想像が及ばないんで、
うんうん、
まあ、つまりこのカブレラストーンも1万2000年前に恐竜がまだ存在していたっていう証拠になるんです、
確かに。
アカンバラの土偶の仮説が、この遠く離れたペルーで証明されたっていうことになるんですよね。だからお互いが信憑性を補完し合ってるオーパーツなんです、この二つは。
面白い。
なるほどな。全然別の場所っていうところもね、やっぱりいいですよね。
そうなんです
。信憑性上がりますよね、そっちの方が。
カブレラストーンはすごいのが恐竜だけで終わらないんですね、
うん、
他の人間の活動もたくさん描かれています。で、恐竜を飼ってるシーンの他にも天体望遠鏡で星を観察している場面の、
すごい、
天体望遠鏡、
これですね。
うわ、ほんまや、見てるやん絶対
見事に、
うん、星の観察を
してる、見てますね。
首の角度もやっぱり上だし、うん、
ね、見てるわ。
あと、目のとこに当たってるし、
うん、
病気の人間のお腹を開いて心臓を外科手術しているっていう絵もある、
すごい。うわ、本当だ。
うわ、気持ち悪い、これ
開いてるわ。
腸が、うん、
外科手術が、
ね、
見えてる感じ、
うん、はい、
完全に開いてるもんな、
これすごいな、
うん、
まあ、これも一応手術の、
うわ、本当だ、
あー本当だ
すごい、
当たった、
うん、
そういうことか、
すごいすごい、面白い。
めっちゃ怖いですね、これ、
うん、
絵で見ると、
ね、
うん、
これも人類史を覆す大発見なんですよ、
うん、
今までの定説では1万年前の人間が望遠鏡なんて持ってるわけがないし、
うん、
ね、外科手術できるわけがない、
うん、
そんな知識ないと思ってましたからね、
うん、
技術も、
うん、ですよね、
はい、
我々の常識ではっていうことになりますけど、そうですね、まあ、でもそれがここにこうして書かれてるっていうことは、もう縄文時代に南米ではすでに天体望遠鏡も外科手術の技術もあったっていうことになるんです。
うん、そうですね。
で、まだあるんですけど、これなんだかわかりますか？
なんだこれ、
なんか落ちてきてんのかな、
上からな、
うん、
うんうん、家に見えない、でも上のやつ、
家？
いや、家ちゃう？これ、ここの、これ。
ああ、あ、ほんとだ、家だね、うん。
家やろ、これ。
うん、
え、何これ？一家里さん。
タワーマンション。
家が、まあ、書かれているんですけど、はいはい、家が乗っているんですね、どこかに。
うん、
でも乗り物っぽいですよね。
うんうん、
これ、実は、ムー大陸の絵なんですって。
大陸か。
そういうこと、ね、あ、そういうことか、そういうことか。うん、はい、はいはいはい。
モチーフとして絵が書かれているけれども、ムー大陸を、
描いてるんじゃないかと。
すごい
っていう。
面白い。
う
ん、
じゃ、その生活してる人を描いてるってことですね。うん、大陸の上で、
うん。ですよね。
面白い。そういうことか。
これも大変な発見で、
うんうん、
12000年前にムー大陸が実際にあったっていう。う
ね、またいろいろ靴
が、ね、ことですよね。
理想なやつがどんどん出てくると、うんうん。
で、実際にムー大陸を見たことがなければ、ムー大陸の絵なんて描けるわけがないですからね。
うんうんうん、
で、隣に並んでるのは、アトランティス大陸とかレムリア大陸とかが並んでるらしいです。
また来た。
伝説がいっぱい一緒のものに書かれて
る、ね。すごいな。
失われた大陸とされている、はい。こうやって絵に描かれてるってことは、1万2000年前にはもう間違いなくムー大陸も、
うん、
アトランティスもレムリアも存在していたっていうことなんですね。うん、
はいはいはい、
で、恐竜も生きてたし、
うん、
天体望遠鏡で星も観察して、
うんうん、
麻酔を使った心臓の外科手術もしていたっていうことになるんですよ、うんうん、
確かに。
いや、もう今と変わんないレベルのことやってますもんね、
うん、
まあ、僕は現場でじっくりこのカブレラストーンの数々を拝見して思ったんですけど、うんうん、もうちょっと描写の幅狭めていいんじゃないかってちょっと思ったんですよね、
はい、
手を広げすぎ、
うん、
ジャンル増やしすぎじゃないかってちょっと思ったんですよ。
まあ、結構ノンジャンルに近いですね。まあ、ね、
書きたいもん
書いてるもん。
うん、
なんかね、あれもこれもって言って、こう、凄さを積み重ねようとして、うん、手を広げすぎて逆に信憑性を失っているんじゃないかっていう気が、
なるほど、
ね、ちょっとしたんですよね。
はいはいはい。
初めてじゃないですか、ダメ出ししたの。ね、
かぶれ
ます
と。
カテゴリー多いって。
なんかこういうので一つに絞った方がリアリティ出ません？
まあまあ、そうですね。
まあまあ、そうっすよね。
恐竜だけでいいのに。
恐竜だけでいいかもしれないですね。うん、言われてみると。
ですよね、
確かに、
うん。外科手術と天体望遠鏡やりすぎな気が。
やりすぎってやめましょうか。やりすぎはやめましょう。
やらないとかじゃない
じゃないから。本当にあったもの書いてるだけだから、やりすぎは違うかな。うん、
いや、あった
あれ？
あったものって、ちょっとリアルに考えてみると、なんか、そんな文明本当にあったら、石に絵描くよりもっと記録残す方法あるんじゃないかって思っちゃうんです
よね。そうね。確かに、外科手術全体ができる、ね、あの、能力があるのに、
石に描いちゃう
っていう。石に描くっていう、超レトロな方法論っていう。
全身麻酔で心臓手術できるほど文明が進んでるなら、石を掘って絵を描く以外のハードディスク的なものとか、は
いはい、カメラ的なものとかね。
ちょっと一回 IQ 捨てましょうか。IQ 捨てないと見らんない。うん、
そうだね。
そうそうそうそう。
都市伝説っていうのはそうやって見るもの。
一回 IQ を捨てるんですよ。
なるほど。
地面にする泥だらけにするんですよ。
IQ もなかったものとして。
そうそうそうそうそう。泥だらけにするんですよ。
視力も全部ぼかしてみるぐらいの感じが都市伝説ですから。
例にしか見えないし、勉強になるな。
その視点大事なんですね。
そうなんですよ。はい。
そうか。
うん。
いやでもすごい視点のところを思い、うんうん、なんていうか気づいたなって思いましたね。
そうですよね。うん。
ジャンル多いね。
ジャンル多い。確かに、ね。
ジャンル多い。
多い多い。
確かに言われてみればそうだわ。
うん。五感捨ててみてたからな。こっちは。
なるほどな。
うん。
高度な文明の割に他の絵では裸で槍で恐竜飼ってる。
確かに。はいはいはい、
その文明の上下の幅すごいなって思って、うん、
そうだけどね。まあでも今でもやっぱ裸の人がいたりしますから、現代でもね。
おかしいやつ。
そういうのも考えると、まあまあ幅の広さはね、
保管できますし。じゃあ本当にあれは普通の状態じゃなくて、鬼人を描いたものですかね。そうそうそうそう、恐竜を幅
したのは。特殊名かもしれないから、
うん。裸でやってたよっていう。うんうんうん、そういうことね。
今でもパプアニューギニアとかその辺行ったらね、そんなような人いるでしょ。うん、まあまあ、
うんうん、いますけど。ということね。
まあ、外科手術と望遠鏡とムー大陸はまたちょっと見なかったことにしていただく手もありかなって
。とりあえず
8割みたいなことになってますけど、うん、
まあまあ恐竜に関してはですよ、うんうん、ね、もう赤んばるとカブレラスとの2つの大きな証拠があるわけですから、
ね、うんうん、確かにそうだ。
2500年前にはまだ地球上にいたっていうことになるかと、
うんうんうん、
でまあ大きなところはそのぐらいなんですけれども、あとざっと中南米、はい、中南米、とにかく古代文明が実は現代をしのぐ高度な文明を持ってたっていう証拠がもういくつもあるんですね。でこれはざっと写真だけ紹介したいと思いますけど、
はい、
これはメキシコのトルテカ帝国の遺跡、
ほうほう、
1000年以上前のものなんですけど、うん、戦士像っていう、
おお、本当だ、
戦士の像
があって、かっこいいかっこいい、
でこれがこれもオーパーツとして見ると、レーザー銃を持ってるっていうんですね。
どこにですか？
あの、ポケットみたいにしまってる感じ。
手に、戦士がレーザー銃を持っている。
うんうん、横のところになんか、トルス、なんてい
うんだ。ああ、ほんとだ。確かにレーザー銃っぽい。コブラみたい。
うん。うん、ああ、確かにね。
ね、
うん。手ごとそう見える。
そうそう、手ごとそれっぽいよね。
1000年前ですよ、これが。
うん。確かに。
で、同じくメキシコ、今度、オルメカ文明。
はい、
ほうほう、紀元前1000年前ぐらいっていう、
はいはい、
これは壁画を切り取ったものかな。
綺麗だな。
宇宙飛行士の絵じゃないか。
なるほど。
あ、確かに
乗り物に乗っているヘルメットみたいなのをかぶってて、
うん、確かに確かに、
これはでもそう見えますよね、うん、
見える見える、
あのかがんでこう乗ってるというか、
うんうん、
紀元前1000年にも宇宙を旅していたんじゃないか。
おお、面白いっていう。
ちょっと今超えちゃってるもんな、そうなると、うん、
すごいね。
次はグアテマラですね、うんうん、エルバウル遺跡っていう、これは西暦600年ぐらい、はい、
これなんすか。
マヤ文明なんですけど、これも宇宙飛行士だと言われている。
あ、マスクみたいな、
マスクが、はい、ヘルメットが、そうかそうか、
ヘルメットを宇宙服を
着てるなと思いましたけど、
確かにね。
で最後はパレンケの棺っていう、うんうん、683年だから1400年前に亡くなったマヤ時代の王様の棺、
でかそう、
マヤ文明の
棺なんですけど、羨ましいな。
そうですね、メキシコとグアテマラの国境にパレンケという街があるんですけど、
迫力すごそうですね。
でもの棺も宇宙船に乗ってる宇宙飛行士がその棺に描かれているって言われてて、
いや、いいな。
この宇宙船に乗ってて、これが飛行士
っていう、ね、ジェットみたいについてる乗り物っぽいですよね、
う
ん、
そうね、
そうなんですよ、火が噴射してるところ
が、上に向かってる感じがあって、
すごいっすよね、
うん、すごい。
で、マヤとかアステガとかインカは実は現代の文明よりテクノロジーが進んでいったんじゃないかって言われてるんですよ。
メカっぽいですもんね、うん、もうちゃんと
鳥山明っぽいよね、なんかね、
う
ん、
そうそう、
細かい
アニメの世界っぽい、
うん、面白い。
飛行船、宇宙飛行士、うん、ロケットにしか見えないんですよね、
う
ん、
レーザー銃ですね、うん、すごいすごい面白い、
という大パーツの数々なんですけれども、はい、うん、で皆さん、
うん、
今日話に出た数々の写真、
はい、
こちらなんと私の著書をご覧いただければ
おいおい来たぞおい、
今日お二人に見ていただいた全ての写真が載っております。
おい来たぞ、
はいはい
はいはい、一回全部聞こうか、
うん、あ、そういいですか、告知最後に、
は
い
は
い、別に告知のために来たわけじゃないですけどもね、
編集権こっちにあるんで、はい、大丈夫です、はい、
全部切ってやる
お願いしますよそこをなんとか、
ね、
これからの付き合いもあるわけですからそこは
そうですね。
いやすごい、でも本当に貴重な写真ばっかり、うん、
やっぱり生々しい写真というか、
現地に行ってるから
近くで撮ってるなっていうのはなかなか見られないですね、はい、
本当羨ましい、うん、
これ往復中2時間かけて行ってきましたよ。
すごいですね、そうですね、いやいいもの、
そんなね、本来なら往復何時間もかかるものを、
うんうん、
なんと、
うん、
桜さんの本では、
そうそう、
そうなんです。
見られると。
うん。でも高いんでしょ、どうせ数万円とかするでしょ、だって。
いやだって普通。すげえ旅費かかってるからね。
そう、こんな貴重な写真見られないよ、そんなのは。いくらなんです？
それが670円なんですよ。
死にますよ、飢えて。桜さん大丈夫ですか？
大丈夫ですかそれ？
いやこれはもう皆さんのために。
え？
都市伝説のリスナーさんだけに特別サービスでこれは。
うわこれはすごいわ。これ
じゃあもうね、うん、みんな何冊でも買えるもんね。
いやそうそうそうそう、
670円、
うん、
よっす
ね、
まあちょっとあのこういう状況ですから買い占めはちょっと
あ、
注意していただきたいんですけれども、
ね、うん、
紙製品はね、
はいはい、
お一人様一個だけにしてほしいんですけど、
はい、
電子なら、
電子があるんですか、
電子も
売り切れないですから。
確かに
そうですね、
うん、
これ紙の本自体何年も前に出したものなんですね、うん、はいはい、南米で大パーツ探してる場合かよっていうタイトルなんですけど、うんうん、
はい、
つい今月電子版 Kindle 版を
ほやほやだ。
そんな偶然あるんですか、
ね、
このタイミングでって、ね、
うんうん、僕もちょっと鳥肌が立ってきましたこんな
偶然に。ずっと立ってるよもう鳥肌
運命じゃない、
こんなことあるんだ、
運命ですよ、
タイミングバッチリ、
僕も鳥肌立ってきました
奇跡です。
お前の鳥肌多分違う意味だしな。
これが都市伝説だ。
これ自体がね。
すごいすごい。でもいやー、いやすごいな。
シンクロニシティとでも言いましょうか ね、はい、ね、すごいことですよ。
Kindle 版を、写真を全部カラーで掲載し直しました。
おーすごい。
で、Kindle 版つい先日発売しました、うん、単行本だと1400円ぐらいなんですが。
はい。
電子版670円。
うわ、安い。
はー。
もしくは Kindle Unlimited でも。
すごい。あ、そうですね。はいはいはいはい。いや、これはすごいわ。絶対これカラーで見た方がいいわ。
うん、
うん。
あの、だから、Kindle 版は買い占めても大丈夫ってことですよね。
買い占め不可能なんで、はい、もう、いくらでも。
そうですよね。
はい。
何度でもデータ落として、いただいていい
んです
よね。
そう基本的に一人で買おうとしても、すでに購入済みですって出るんですけど。
うん、そうですね。だから別の、
家族のアカウントを使えばいいわけですから。
で、本当やってほしくないのが、うん、その、自分で買って、人に見せるっていう行為。
ああ、なるほど、ね。
これはもうマジクソやから。
データをね。
盗賊やから、そんなもん。さくらさんが南米行って、わーっと何ヶ月もかけて見たものを、うん、それを別のやつに見せるっていうのもクソやから、うん、それは買ってって言いましょう。
そうね、
見せるんじゃなくて、
うん。
そうですね。同じ端末を共有すると濃厚接触の問題が今、ちょっとやっぱ、ありますんで。
今一番やばいとされてる。
そうです。
超濃厚接触。
濃厚接触になりますから。端末近くで見たら。
データですよね。データ同士でもその危険があるんですね。
あ、面白い。
自分が読んで、その同じ、ね、はいはい、スマホとかタブレットをね、うん、ご家族に渡して見せたら。
う
ん、
ああ、そうかそうか。そういうことです。
付着の危険はやっぱ、
ね、人間的にね、ちょっとね、けだものですよ、そんなやつはもう。人の心持ってない。
うん、そうなんですね。
本当に。
それで言うと、だから、書籍版もじゃあ良くないですよね。その回し読み
も、
ね。
いや、もうそんなのもうもっとかす。
そうですね。う
ん、
じゃあもう、一人一個ずつ、
うん、犯罪、
それはもう、そうですね。まあ、紙の方はもう絶版になってるんで、買えなかったりするんです
けど。あ、じゃあもうカラーで。
じゃあこっちの方が全然。
いや、絶対買いましょう、これは。
赤んばらの土偶とか、うん、まあ、古代のレーザー銃とか、
はい、
と顔だけスーパーマンとか、うん、どういうものかっていうのをご覧いただきたい。
はいはい、いや、これは気になりますよ。
いやね、うん、僕らのリアクションじゃ多分伝わってないでしょうから、凄さもね、
うんうん。笑ってただけだから。
そうそう
だ
何言ってんだっつってるだけだ
から。で、思ったより口だけ長いし、うん、思ったより顔だけスーパーマンよね。うん、
口長い兄弟ね。
口長い兄弟。うん、いや、もういいでしょ、別に。
正式名称みたいに言ってるけど。
口長い兄弟っていう名称をちゃんと私が
つけたんですね。
そうですね。でもすごい。面白い。
オーパーツの普通の本では口長い兄弟載ってないですからね。
載ってない。絶対載ってない。
顔だけスーパーマンも。
じゃあオーパーツなんですか、
うん、オーパーツの中の一つですよ。
口だけス
ーパー赤んばらの土偶のうちの一つですよ。
そうそうそう。
紛れもなく。
オーパーツの中の一つですから。
はい。
そうなんですね。
うん。いや、これはもう絶対買いですよ。うん、
ということなんで。
僕はもうありのままをさらけ出して掲載しておりますので、
はい、
ぜひとも一度ご覧になっていただけたら、ありがたく存じます。
勇気がある勇者だ。そうでしょ、だってさくらさん勇者でしょ、だってもともと歴史からもう消えようとしてるものに光を与えて、
まあね、
皆さんにお見せしてるって、これも勇者ですよ。
しかもね、偉い人たちが黙殺して消そうとしてるかもしれないって、うんう
ん、身の危険があるでしょ、だって
僕も覚悟してきました、今日は。本当に
覚悟してきてるんですね、今日は。
それだけの、
それ、はい、それぐらいのものだということですね、うん、今回は。もう
抹殺の覚悟をして、すべてここで明かしました。
すごい今日は、はい。本当に。
その覚悟じゃ受け取りました。
受け取りました。
うん、僕らもね、はい、リサの方が反応していただけるんじゃないかと思います。
そうですね。
あとは大丈夫ですか、もう。
はい、すいません、長々と話しちゃって。
あとは大丈夫ですかみたいな、そんな軽い口の利き方するな。勇者に。
いや、もうなんかもう一個ぐらいあるかなと思ったから、告知とかは大丈夫ですね。
そういう人に与える何か金メダルからだと与えたいもん、メダルを。
はい、
うん、
分かりました。じゃあ僕の方で締めさせてもらおうと思いますんで、
はい、
はい、ということで本日ゲスト、
はい、
さくら通信からですね、さくら剛さん、はい、来ていただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
で引き続き、
はい、
またさくらさんには出ていただくということなんで、
はい、
そちらもお楽しみいただければと思います。
はい、お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。